ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人フラワー園業務執行理事法人統括特別養護老人ホームフラワー園安穏施設長の吉田貴博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう吉田さんとの出会いはだいぶ前ですよね。
うん、そうですね、まあ、でもいろんなのがちょこちょこ、
あ、そうですね、そうですね、はいはい、多分私一番最初福祉の星フォーラムで、うんうん、あの介護職員さんのアイドルユニットの皆さんと一緒にいらっしゃった、
う
ん
う
ん、
はい、そうかな、あの司会進行をやられてたですね。
そうです、そうです、はい、10年以上前
ぐらいだと思う。もう9年10年ぐらい前だと思いますね、
うん、もう本当にあのマネージャーさんなのかなってね、うん、でそうしたら福祉事業所の方なんですよね、吉田さん。
まあ、そうですね、はい、
はい。じゃあまずこの社会福祉法人フラワー園、うん、どんなところかちょっと教えていただけますか。
はい、社会福祉法人フラワー園は名古屋市中川区に位置しておりまして、はい、主に特養デイサービス、まあ、居宅介護支援事業所、まあ、福祉事業所、まあ、社会福祉法人ですね、うん、を運営している法人でございまして、ええ、まあ、本当に事業所数としては8事業所9事業所あるんですけれども、ええ、その、まあ、本当に地域に密着してるんで、地域に、まあ、ギュッと詰め込んだ、本当10分圏内ぐらい全部。
あ、うん、10分圏内に8、9ある、そうそ
うそう、持ってるような感じの特徴がある法人、ぜひ名古屋駅から近いんでね、遊びに来ていただければと思いますけどね、はい、
すごいですね。だからフラワー園町みたいな。
いや、そんなことない、そんなことない。
そんな感じ。
まあ、その中の福祉の一部をね、ちょっと見合わせていただ、いただいてるみたいな感じですね。
うん、なんかこう、これやってるよ、これいいよ、みたいなことって何ですか？
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、いろいろありますけど、基本的になんか地域公益活動と名付けて、地域福祉の増進をちょっと力入れまして、うんうん、まあ、いわゆる、子ども食堂と、認知症カフェを合体させた、日置未来食堂とか。
日置？
未来食堂、
はい、
そう、日置ってね、町名、地名なんですよ。
はいはい、
そう、日置未来食堂っていうものを毎月第3日曜日にやってるとか、
は
い、これ大体80人か100人ぐらい、毎月集まってね、育ててくれた、ね、みんながね、そうなんだけどね、地域の方々がね、
子ども食堂と認知症カフェを合体っていいですね。
あ、そうそうそうそう、これね、それ難しい、これ話すと結構時間かかっちゃうけど、さらっと言うと、多世代交流ってめちゃくちゃ大事って言うんですけど、でも実質多世代交流はみんなしたくないんですよね。それなんでかっていうと、多世代交流自体、例えば僕らも今から女子高生がいっぱいいるカフェにランチに行きましょうと言われたら、ちょっと大丈夫かなって
出てくる。吉田さんでも
なるんですよね、でなった時にやっぱりね、意図的にちゃんと抵抗感ないように作らなければいけなくって、なんでまずは子ども食堂は子ども食堂だけ、で認証カフェは認証カフェだけで企画をして、で、まあ、それこそ、時間差で、同じ日にやって、最後の1分ぐらい顔を合わせる環境を作るみたいな。その状態を作って、1年、2年やって、で、で、その10分ぐらい被らせる、30分被らせるとかにしてって、最終的に、まあ、同じ空間でいいよねっていう、なんかその、まあ、言ってみればそこまで演出してあげるような、まあ、こういうことやって、まあ、その、成り立たせるようになったこの多世代交流の場みたいな感じになってますね。
じゃあもう何年もやって、
そうです、そうです、そうです、そうです、
へえ、で今はもういいよねっていう形になったってことですね。
運営も結局僕らがやるんじゃなくて、地域の方と、あとは学生さんの、サークル活動がありますので、はい、まあ、そこの子たちが企画して、今は僕らは見守ってるという感じですね。
これなんかちょっと楽しそうですね、う
ん、あとかね、まあ、その場所貸し、うん、なんかね、うん、ドリームスペースっていう場所貸しの、まあ、事業というか、はい、こともやってて、まあ、無料でねやってるんですけどね、基本的には、
あ、じゃあ、
ね、
ここ使いたい、ここ何かやりますっていうのも OK、
OK いう事業もやってるし、あと FEN バスっていうバスを走らせてますね、
は
い、まあ、これはね、デイサービスうちは運営してるんで、うん、まあ、基本的にハイエースがいくつか、余るという言い方はあれですけども、朝と夕方以外の送迎以外は残ってるんですよね、泊まりっぱなしみたいな、なんで、まあ、そこの、ハイエースを 貸し出すというか、貸し出すって言っても、まあ、僕ら運転で、タクシー代わりに使ってもらうみたいな感じのことを無料でやってるっていう。
無料で。
そうです、そうです、そうです。
すごい。そういえば、うん、最初お会いした時に、うん、一緒に見えた介護職員の皆さんのアイドルユニットが、うん、FEN ガールズ、うんうん、今もう FEN っていうバスっていうことですけど、うんうん、これは
由来そう、フラワー園の FEN。EN フラワー園の FEN ってことで、
あ、なるほど、はいはい、ちょっと覚えやすいですね、はい、
そうそう、ね、結構そのバスは今ね、うん、それこそ金城大学さんとちょっと研究、共同研究やってて、まあ、この、まあ、日本の社会福祉法人がそういったことをどんどん担っていけると、地域の、まあ、言ってみればちょっと墓参りに行きたいよとか、ちょっとお友達ランチに行きたいって言った時に、まあ、社会福祉法人のこの、まあ、言ってみれば地域福祉に増進しなければいけない役割の人たちが、そういったことを、まあ、バス代わりに使って、まあ、資源を提供する、まあ、こういったことはちょっとモデルケースにならないかという、ね、研究を今しているところでございますね。
すごいですね。で、他にも実は株式会社デラワークの代表取締役で、はいはい、一般社団法人全国介護支援協会の代表理事ですよね、これはもうフラワー園側としては OK ですよっていう、
もちろんもちろんもちろん、
すごいですね、はい、これはまた介護とは違うんですか、デラワークっていうのは。
基本的にはですね、介護以外の方の仕事も受けるんですけど、基本的には介護業界のお困りごとに対して、例えばアドバイザリー契約を僕と結ぶとか、あとはまあ、フラワー園の職員は、この、株式会社デラワークの恩恵を受けることができて、いわゆる、フラワー園で働くと、副業支援でデラワークからお仕事がもらえるっていう形になってる。例えばカメラマンとか、ウェブのホームページ作成とか、あとは、まあ、それこそ司会進行業とかもそうだし、あとは企画、イベント企画とか、講師業とか、そう、いろんなものが、資格として、希望者は副業を支援できるので、
まあ、そう、フラワー園の職員さんに限って。
限ってはないけど、優先的にフラワー職員にあるという感じ。
フラワー、じゃあ、まあ、例えばですけど、こう、カメラが大好きで、得意なんだけども、なかなかこう、それを仕事にしていくには不安だわ。じゃあでもフラワー園で、まずはちょっと介護職をやって、でも私、本当はカメラの仕事もしたいんですっていう方は、とか。
そうそうそうそう。まあ、基本的に僕らの場合、介護職で働いてもらいながら、やっぱこの得意がありますと。で、それをじゃあちゃんとマネタイズを起こして、お金自体も稼げるようにしていくっていうことをやるのがデラワークの役目というかね、いうふうにするので、まあ言ってみれば副業って言っても本当に何千円じゃなくって、ちゃんとしたクオリティで出すってところがまあポイントなので、まあ結構一個一個の精度高いところまで努力はしてもらわないとダメですよねっていう、
なるほど、そこのまあつなぎの窓口を、
そう
で全国支援協会、全国介護支援協会、これはどんなところですか。
これはですね、まあ、まあ、代表的なところで言うと、名古屋市さんの、事業っていうものの、まあ、入札案件とかもいくつか手掛けてまして、例えば今年今年度で言うと子ども銭湯、西区での名古屋市西区での子ども銭湯で取り組みの業務委託であったり、
子ども銭湯、
そうそう、子ども食堂の銭湯バージョンみたいな、で結構話題になってですね、すごい、ウェブメディアも取り上げていただいたんですけど、これ結構地域の居場所作りで銭湯さんと連携してやってる取り組みですね、はい、
銭湯さんに子どもたちが来る、
そう銭湯さんの、まあ、いわゆるそのフリースペースの一角にコーナーを設けて、まあ、子どもたちが来て放課後にその過ごす場所ができて、お風呂も自由に入れるっていう、
いいですね、
そうそうそう、
なんか銭湯も多分昔と違ってそんなお客さんいなかったり、
そうそう、だからやっぱり未来のお客さんに、
ああいいですね、
っていうのをやったり、あとは 心の絆創膏、
心の絆創膏
コンテスト、うん、っていう、やっぱ心がね、人間って弱ってしまう時もありますので、こんな出来事で私はほっとしたよとかっていうことの、心の絆創膏コンテストって毎年やってるんで、名古屋市さんの授業でね、うん、それの受託も今年度はやってましたねとか、あとは、介護事業者を支援するっていうところが、本節ではございますので、ぜひね、皆さん使ってもらいたいのが全部無料でやってるんですけど、介護事業者の法定研修、
はい、
介護事業の法定研修ね、
はい、
でこれが結構お金払ってね、どこもやってらっしゃる多いんですけども、うちはこれ全部無料 で,
無料で
YouTube の方で配信してですね、しておりますので、それ概要欄を見ていただくと、各研修の、いわゆるその研修資料であったりレポートであったり全部ダウンロードできるようになってますので、そうするとちゃんと監査の方もしっかりと対策としても認められておりますし、それでやれば無料で全部お使いいただけますので、ぜひ
すごいですね、
うん、
なんかまだ実は40代に入ったばっかりっていう吉田さんなんですけども、41
になっちゃったんです。
なっちゃった、すごいいろんなことをやられていて、でまたいつお会いしてもサムエですね。
あ、はいはい、
もうこれは衣装のような、
そうです、もうこれでしばらく行くと決めたので、これ以外はもう着ないという。
またそれがねすごい似合ってるんですよね。でもともと福祉をずっとやられてたんですか？
そうですね、福祉の仕事だけではないですね。もともと専門学校で、18から20歳までは介護の仕事を学んでですね、やりたかったんですよね、もともと。で学んで介護福祉は取得したんですけども、でもやっぱりその当時ってやっぱり僕がだから20歳の時って、毎月給料15万円とか、いやこれではなかなかやっぱり自分の思う生活って難しいなと思ったんで、やっぱとりあえず20歳の時点で起業したんですよね。でまずなんか やってお金を稼がなきゃいけない、
まず起業っていうところもすごいですね。
やっぱり雇用だってやっぱりどうしても限界があるんでってなって、で起業して23まで、化粧品関連のものを開発して、それこそ通販会社に卸しに提案しに行くみたいな、
開発をして、
そう
で
やってて、
結
局ですね、そのなんか通販世代がすごいこの、活発した時代だったんです、そのここは。なので一個一個物を売るよりも、通販会社に物を卸せば、通販会社がめっちゃ売ってくれるみたいな。だからそのやっぱりすごくその、とこの波に乗れまして、23年ぐらいやったかな。で、その中で、これでとりあえず大丈夫だろうというところで、その会社も売却、バイアウトして。
お金を貯めて、とりあえず。
そうです、よし、これで。どんな給料でも大丈夫だっていう状態にして、で、一番家から近かった社会福祉法人で、なおかつ車通勤が OK だったのがフラワー園だったんですよ。
じゃあ、なんかこう、もしフラワー園が遠くだったらフラワー園じゃなかった。
全然。名古屋駅周辺でなおかつ車通勤 OK のところってなかなかないんですよ。
そうなんですか。
なくて、それがフラワー園は OK だったんですね。と思って、じゃあもうそこみたいな感じで、決めたって感じです。
もともとだから、18歳から、20歳まで介護福祉士を取ってっていうことは、それより前に介護の仕事に就きたいと思ってたってことですよね。
そう僕14歳ぐらいの時に、自分の祖母が介護を受けてたんですけど、自宅に、ヘルパーさんが来てくれてたんですよね。そのヘルパーさんがもうめちゃくちゃ僕のタイプの女の子で、いやもうこんな可愛い子がおるんだったら、俺は絶対介護の方に行くって思って、きっかけはこれですね。
そしたらフラワー園の人ではなく、
違う家に来てた人だったんだけど、
じゃあそれもその人に会わなかったら、おばあちゃんの介護が必要じゃなかったら、今また違う人生だったかも。
また違ったかもしれない。で、当時はね、そんな深みが考えて、介護の仕事って思ってたわけじゃなくて、本当に漠然とそのきっかけって、やっぱそんな程度のものだったんですよね。でもやっぱり介護の仕事についてみて、やっていくと、やっぱ変わってくるんですよね。この、 まあ、この介護って、うん、やっぱこの人々生きがいをねしっかりと守っていく仕事なんだっていうところに、やっぱの魅力にそう気づいて、いやこんな仕事で、しかもこの保険制度の中でやれるっていうのは、いやいやいやないだろうって思ってね、すごくだから、なんか感動しながら毎日過ごしてるというか、
で実際フラワー園に入ってみて、うん、まずは普通に介護職員として、
う
んうん、でだんだんだんだん
こう、あ、そうそうそうそう、そうそうそう、だからなんかまあ新鮮でしたよね。なんかその、うん、やっぱり自分もまあ自分でいろいろ事業やってたのもあったけど、うん、まあ、そこはあまり当時は言わないので絶対に、うんうん、あんまり言っちゃいけないじゃないですか、だからそういうのも言っちゃいけないというか、あんまり言っていいことないなと思ってて、その辺も言ってないんで、だからそのやっぱり周りの方も対等にこうやっていきましたしとか、でもまあ自分の頭の中にはあ、じゃあ絶対結果出さなあかんよなとか、みんながじゃあ5年で出世するとか10年で出世するっていうのを、じゃあ自分としては最短でいかなきゃいけないとか、やっぱりそのある程度やりたいことを実現するためにはとか、まあ、なんでそういう計算をしてましたけどね、
でも、理事長さんが、まあ、吉田理事長さんだけじゃないと思うんですけど、吉田さんのことを認めてくれて、でまあ、これやりたいって企画していいよっていう、そこにつながってったってことですよね。
そうそうそう、まあ、そこね本当にそこが一番多分僕の人生の中で一番苦労したところかもしれないですね。なんかその何よりもなんかそのおか、事業で利益を出すとかっていうことは正直簡単なことなんですよね、だけど何よりも難しいのは、やっぱりその今いる人たち、自分の上司含めて全員含めて全ての人を納得させた上でやっぱりこう組織をこう作り込んでいかなきゃいけないってなった時にやっぱかなり苦労して、なんでそこだけでも10年ぐらいかかってますからね。はい、
でアイドルユニットができたり、あとあの絵本、ね、94歳の、はい、ね、山田さんのこう、紡ぐつながるともにっていう、はい、これも話題になりましたよね。
そうですね、まあ、当時これまあ5年ぐらい前ですけど、あの24時間テレビの方にも取り上げていただいたりとか、まあ、94歳の方がデイサービスの、ね、利用者さんが書いてくれた絵本なんですけど、まあ、やっぱりこの、介護の仕事ってすごく、端的に言うとなんかお世話をするっていうことをね、まあ、イメージされがちなんですが、やっぱりまずそもそも自立という概念とかっていうものの定義みたいなものを、なんかちょっと自ら立つって書いちゃうから、漢字で言うとね、そこをやっぱりどうしても考えちゃうんですけど、いやまあ自ら立つことがまあ自立ではなくって、まあ周りの人とつながりながら助けたり助けてもらったり、ありがとうって言ったり言われたり、ここできるだけイーブンにすると、言われる回数をね、言う回数も言われる回数もイーブンにして、そういうことすることによって自分に自信を持って生きていけると、その自分に自信を持って生きていけることが大事なんだよねって、でそれがでも高齢者になると自信をなくしていくから、その自信がなくさないように僕たちは支援しなきゃいけないっていうところを、まあ、ちょっと歌ってる、まあ、いわゆる、絵本なんですけど、やっぱそこの部分がもっと広まると、なんかよっぽど、介護の仕事の魅力ってなった時にもっとみんなが言語化して、話せるんじゃないかなとは思いますね。
本当の介護の仕事って書いてあるんですけど、志すことって
そう
素敵な言葉ですよね。
結構ね、もうみんながやっぱり5人ぐらいかな、メンバー変わってくれてるんですけど、まあ、それぞれがね、絵を描く山田さん、救助する山田さん、だけど、文章は介護職員が書いてとか、で色を塗ったのはその山田さんと一番仲いい介護職員さんでとか、やっぱりいろんな人が関わってですね、その一つのものを作っていく自分の役割があるとかっていうところも含めた、その制作過程のプロセスそのものが、まあ、介護の仕事に通ずるものがあると、まあ、ここを押して、まあ、出してるって感じですね。
すごいですね。で今回吉田さんの、まあ、出演のきっかけというか、私が以前もね、出てくださいよなんていう話はあったんですけど、瀬口雄一郎さん、のっぽさんが、はいはい、のっぽさん、のっぽさんのデイサービスののっぽさんが亡くなったっていうことを、こう吉田さんの SNS で知って、本当にびっくりしたんですけど、昨年も私お会いして全然元気だったし、ここ出てくださった時もね、 YouTube 配信をしてくださったり、まあ、びっ くりでしたけど、うん、やっぱりのっぽさんともつながりが、
うん、そうですね、あの、うん、本当に事業という面よりもどっちかというと、うん、まあ、友人としてのつながりというか、うん、あの本当に、まあ、皆さんが言われるようにその、まあ、つながりももちろんそうでしたけど、うん、まあ瀬口さんがお兄ちゃんじゃなくて、僕がお兄ちゃんで瀬口さんが弟みたいな感じで、うん、あの、もっとしっかりしろ、みたいな感じで、結構言う中ぐらいの仲が良かったんですよね。だからやっぱり本当にね、その、なんて言うんだろうな、あの、気持ちは結構落ちました、僕も。
だって、ま、突然ですよね。
そうです、そうです。そうです。なので、やっぱりね、その、まあ、本人も一番びっくりしてると思いますけど、うん、予測がなかなかねできなかったところですね。
そうですね。でもあの頑張るバイっていうね、いつもなんか元気いっぱいで本当に、いや本当にまさかっていうか、私もあのね、あのなんかこう時々しか会ってなかったので、まだ次会えるような、でもこう介護業界の人たちにとってもかなり、まあ、そののぽさんで働いてる方たちもそうですけど、かなりのショックも痛でも、
そうね、あのロスがすごいですよ、のぽさんロスが。
でまた新たにやっていこうかななんて思ってることもあったんですよね、きっとのっぽさん
ね。まあ、そうですね、やっぱ構想というかね、自分の中でやりたいこともあったと思いますね。
じゃあ吉田さんとしては、まあ、その分もというとちょっとまた言い方違うかもしれないんですけど、多分のっぽさんがやりたかったこととか、すごく一番もしかしたら分かってらっしゃるかなと思うんですけど、なんかね、どんな風に、
ね、なんかやっぱそこもすごく自分の中でも考えて、ただまあのっぽさんが言うこと、本当のっぽさんがやりたかったことをやることが逆に喜ぶのか、まあでもやっぱりあののっぽさんってどこまで行ってもなんか自分の話題をちゃんとこうのの作ってくれるとものすごく喜ぶんですよ。だからやっぱりね、あのなんかやりたかったことやってあげるというよりも、どっちかというとのっぽさんを忍ぶ会みたいな、なんかもう毎年のっぽさんの集まりを開いてあげるとか、なんかずっとのっぽさんを話題にしてあげてることが、すごく彼は喜ぶだろうなと。
なんか今もう喜んでますよね。
だから、まあ、そういうのをやってあげるかとかね、やっぱり思いますね。
なんかなんか新聞で見た、葬儀屋さんかなんかのキャッチフレーズで、一番の供養は忘れないっていうことっていう、あそうだなっていう、なんか何かしましたっていうよりも、なんか思い出してああだったねこうだったねって話すっていうのがやっぱり一番嬉しいかもしれませんね。
そうで、幸いいろんなネタを持ってるのね、のっぽさんってね。だからでも動画もいっぱい残ってるし、
あそうですね、
そう、まあね、実際皆さんにもちょっと募集かけさせてもらったんだけど、介護情報誌クレセントっていうね、
クレセント。
あれを、今回限定で復活させたんですよね。今日ね、実を言うとね、
持ってきた
んだけど、まあ皆さん見れないけどね、出会ってラジオだからね。でもね、やっぱり、あれも今、例えば過去のものっぽさんの動画とか、記事とかっていうのを AI に食べてもらって、で、のっぽさんだったら、今このインタビューを受けたらどういう返答をするかっていうので記事、のっぽさんの記事があるんですよ。で、みんなからのメッセージを受けてのっぽさんだったらどう答えるかみたいなっていう記事も結構載っけてるんですね。だから、なんかやっぱりね、そういうまあ、言ってみればこの文化というかね、この AI がこの発達したことによって、なんかまあ、僕らも結構心の、なんかちょっと持ちようというか、あこういうふうになんか支えてもらえるか、のっぽさんにも、みたいな、っていうのもなんかすごく感じるところですね。
結構じゃあ、それを読むと、あそうだそうだって。
でも泣けてくる。なんか自分で泣けてくる。自分たちで作ってるなんだけど、なんか自分たちが向こうに出したメッセージと、それに対する返答のメッセージととかさ、やっぱ見てると、すごいね、やっぱり。っていうぐらいやっぱり大きい方でしたね。
そっか、そうですね、クレセント、まあ、YouTube もそうだし介護情報誌もね、大きな、まあ、問題提起というか、それがあることで、ね、喜ばれた方も多いですし、ね、じゃあ まあ、吉田さん本当に私の中のイメージではこう青年実業家みたいな、うん、
はい、ね、昔のイメージね、
うん、そんな感じなんですけど、うん、こうこの先どんなことしていきたいかとかありますか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、まず今さっきちらっと言ってたこの絵本のところ、ええ、絵本が今やっとですね名古屋市内の小中学校こうあ、まあ、そっちか言うよりあれか、まず全国の図書館への寄贈は全部終わったんですよ。終わった、これ結構多分僕らしかやってないと、うん、寄贈全部終わった で名古屋市内の小中学校も全部終わってるし、あとはその、まあ、沖縄の方とか、うん、沖縄石垣島、それこそ、本島とか、うん、あとは鳥取県とかもう結構小中学校もどんどんね寄贈を全部やってって、ね、うん、本当は僕らも一気に日本全国の小中学校に一括納品で絵本の寄贈をしたいんですけど、うん、なかなかそこごとの教育委員会さんの考え方があるもんですから、一気にできないんですよ。なのでそこの悩みがあるんだけど、そのまず最低限この絵本を、全国の小中学校に寄贈したいっていうのはまず一つ、うん、やりたいことが一つありますね、
うん、これできたのは、うん、結構5、6年前、
5、6年前、そう、そっから、そうそう、だからまあちょっとずつねやって、で僕がパンと死んじゃったりしたら、うん、まあ、ついてくれればいいかなと思ってます。僕らの、この衣装ついてくれる方々が、うん、まあ、周りはたくさんいるので、うん、まあ、それをやってくれれば、まあ、それも面白いかな、みたいな。なんかその僕だけで達成するよりも、うん、なんか周りのみんながその後ついてくれるとか、っていうところに、なんかその、もう面白いなと思ってるんで、なんか慌ててないんですけど。
だから5、6年前のものが、逆に言うと、じわじわじわじわ、
うん、増えてくる。
ずっと。
そうそうそう。しかもこれすごいのがさ、その絵本とかってさ、なかなかその、なんか1万部増刷とかってなかなかないんですよ。
も
う
ない、
ないない。もうほんとになんか100部とか200部とかのレベルじゃないですか。うんうん、でもこれってもう1万部以上増刷してますし、結局、だって寄贈だから、
まあそうです
ね、そうなんですよ。で、だからもう冊数で言ったら、すごいことに、なんかじわじわ毎年行くっていう。
はしてないんですか？
してるんだけど、うん、もう買わんくってもいいんじゃないっていう、いや僕らが寄贈するからみたいなスタンスですね、僕は。もう他で利益を出して、これに関しては僕の結構、うん、自己満足事業なので、うん、なんでまあ他で利益を出してる分、こっちに全部、寄贈投下にするとか、うん、全国加護支援協会の今持ち物になってますので、うん、まあそっちの、まあ言ってみれば、うん、社会のためにっていう事業でやりたいっていうところが一番大きい。
うん、でもまず、そうですよね、うん、売れて買ってもらったらこんないいことはないかもしれないけど、うんうん、まず知ってもらって、
そうそうそう、入り口にしなきゃいけない、
広めてもらうっていう、そこはすごく大事ですよね。
だから自分たちがみんなが求めているサービスに対して僕値段をつけるのは好きなんですよね、うん、なんで例えばお話ししてください、あなたのこれを教えてほしい、でそれに対して期待答える自信はあるので、うん、お金をつけてもらう、これ自動でやるんですけど、うん、絵本に関してはみんなが求めてるっていうよりも僕が知ってほしいことじゃないですか。
わかる気がする、私も本を出したのでわ、うん、かる気がします、
ね、ってなった時にじゃあ買ってもらうっていうのはちょっとなんか気が引ける、僕が欲しいってみんなが言ってんだったらそれは、うん、いいんだけど、うん、だからそこがあるからねっていうのは、
私もなんかとにかく読んでほしい、
う
ん、
っていう ね、
うん、そうですよね、
うん、そうそうそう、でその分だから頑張るのは他のフェーズで利益を出して、うんうん、はい、マネタイズを起こし て、
それも原点と一緒ですね。
そうですそうですそうです、そうなんですよ、ね、目的やりたいことのために、うん、だからどっちかというと僕はなんかその、うん、と好きなことで生きていくとか、うん、やりたいことをやってお金を稼いでいくっていうのはあんまり僕の考えはちょっと違う、うん、そのやりたいことをやるために何かはやっぱり自分で別でしとかんと、うん、やりたいことでマネタイズを起こさなきゃいけなくなっちゃうから、うん、そうすると本当にやりたいことがなんか嫌いになっちゃったりとか、これを売らなければいけないとかっていうことにだんだん混じってくるんですよね、
うん、
っていうのが出てくる、来ないように僕は分ける、あえてっていうところをやってますね、うんうん、マネタイズを起こすポイント、
ね、でも今はまあ福祉業界今回もこう結構ね潤ってき、うん、まあ差はもちろんあると思うんですけど、うん、なので私はなんか吉田さんみたいな方がいると、
うん、
あ福祉ってかっこいいなとか、福祉って お金になるんじゃないって思ってもらうのもすごくいいなっていうふうに、
そうそう、だからお金がね、その儲かってそのお金を全額、福祉に全額投資してやるっていうことが、楽しい。
あ
だからそう儲かったお金を全部投資してるみたいな。だって僕あの株式会社デラワークも一般社団法人全国支援協会もあの僕あの報酬1円ももらってないので、もらってないです。なんか自分で経営してて、はい、全部お金は出たやつは全部使う。あのそっちに投稿寄贈とか、その会話の魅力とかね、仕事の、そっちに全部振るっていうやり方をやってるんで、
そんな人の部下になりたいです。
ねえ、だからそういう、スタイル。
素晴らしい。では、あの時間なので最後に、なんかこう、ちょっとあこれ言い忘れたとか、はい、夢でもいいですし、
そうですね、
なんかこれ言いたかったってことをぜひ。
そうですね、やっぱりあの介護福祉ってなんかその介護福祉業界って捉えちゃうと、またあの、なんか難しく考えるかもしれないんだけど、でも自分らしく生きてほしいっていうところがやっぱりあるんですよね。で、まあ、そのためにはやっぱりじゃあ自分らしく生きるってどうしたら自分らしく生きるのかってことがめちゃくちゃ大事で、さっき言ったみたいに周りの人とつながりながら助けたり助けてもらったり、ありがとうって言ったり言われたり、自分に自信を持って生きていく、このロジックがあって自分らしく生きていくというところをなんか理解して、だから自信がある、みんなが自信が持てるようにそこをサポートしていくっていうことが大事なんで、まあ、これをぜひ、ね、あのまあ、介護福祉に関係ない人もなんか周りの人にが自信を持って生きていれるのかな、私もそうだけど周りの人も自信持って生きていけるようにどんな支援ができるのかなって考えて動いていくと、社会ってあのやっぱりより活性化するんじゃないかなって思うかなっていう感じのところ
で、だから、はい、あのどんな仕事でもどんな人でもどっちが上とかどっちが下ってない、
そういうことじゃない
ってことですよね。
そういうことじゃないです、役割ですね、はい、
役割ですね、はい、はい、はい、とっても勉強になりました。
いやいやいや、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日のゲストは社会福祉法人フラワー園、業務執行理事、法人統括、特別養護老人ホームフラワー園安穏施設長の吉田貴博さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。